FM ハイ爽やか談話室。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は NPO 法人静岡犯罪被害者支援センターファンドレイジング専任職員の小林明さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。小林明です。
小林明さんは加茂郡南伊豆町のご出身で、現在68歳です。下田北高校を卒業後、静岡県警察に採用され、平成19年に退職するまで刑事部門に30年余り勤務。その後、清水地区安全運転管理協会を経て、昨年6月から NPO 法人静岡犯罪被害者支援センターでご活躍なさっています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
小林さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介を聞いておりますと、小林さんは県警に長く来られたと、はい、いうことなんですけど、そういう警察官の OB っていう雰囲気はまるでないですね。
非
常ににこやかなジェントルマンっていう、
はい、
ありがとうございます。
まあ、だからこういう仕事をやっておられるというふうなこともあるんでしょうけどね。で、ご出身があの南伊豆町、港っていうのは港っていうんですか、ね、
港で結構です。
そうですか。海が浜の綺麗な波静かな、ね、ところで、
あの弓ヶ浜と言われる通りですね、弓なりになってるんですが、うん、本当に遠浅で綺麗な浜で、白い砂、うん、天下一品の砂浜でございまして、うん、日本の渚百選にも認定されている、うん、まあ、誠に風光明媚な海岸です。
そうですね、はい、いいところで、はい、お生まれになったんですけれども、はい、現在68歳まで、そういうね、仕事に携わってるっていうことは、やっぱりお人柄って言いますか、雰囲気っていうかね、そういうものはきちんと持っておられるんだなというふうに思いますね。
まあ、ありがたいことに、見た通りの異常部と言いますか、健康だもんですから、でもう一つは県警当時、まあ、正義のために仕事をしてるという気持ちがあって、かつ今の支援センターの仕事は被害者を支える、正義感がやっぱり心の拠り所としてるお仕事だもんで、そういう面では全く現職の時と同じ気持ちでお仕事させていただいております。
下田北高を卒業されたということですね、はいはい、若干あれは海運には歩くにはちょっと遠い感じはありますか。
バスで30分で、ということで3年間通学しまして、また学校ではですね、私はもう体を鍛える水泳部にいて、3年間水泳部におりました。
その水泳部時代の思い出っていうか、何かあるんですか。
先輩にはですね、オリンピックに出た方もいるぐらいの男なんですが、伊豆の蓮台寺温泉郷はですね、1300年ぐらい前に行儀という、まあ、高僧が発見した温泉場と聞いておりまして、先頃下田の蓮台寺温泉組合が60周年記念行事もありましたけども、非常に古い温泉郷です。でプールの脇をですね、温泉 が流れたのが、そこに熱帯魚のグッピーがこう増えましてね、そういう懐かしい思い出があります。
自然的に、
自然にですね、熱帯が小さい、メダカぐらい小さいんですけど、はい、とても綺麗な可愛い魚がね、
そうですね、
それをプールの中で見ながらたもってこう救ってたのが思い出でありますね、
はい、南方系の魚ですよね。
そうですね、だからそれがまあ温泉だもんであったかいもんで、たくさん増えたですね。
なるほどね、はい、で研究におられた40年余りの中で大部分30数年ですか、はい、ケジュフに生まれたということで、はい、この時代にはいろんなその思い出とかね、記憶に残るようなこともあったろうと思うんですけど、一つ二つ挙げていただくと何かありますでしょうか。
今かなり問題になっております袴田八さんの事件、あるいは昭和41年の発生でございます。私は41年に清水警察署に赴任しまして、現場も消火したばかりの現場を見ました。また袴田八さんが逮捕された時にも勤務しておりましたので、思い入れがたくさんございます。あとはですね、富士宮省時代、ちょうどオウムの地下鉄サリン事件が発生したのは平成7年の3月20日でございますけども、うん、あれを契機で全国一斉に大変な捜査始まりましてね、富士宮署の方もですね一生懸命やりました。それも思い出です ね、
なる
ね。あとは県下強行捜査一課の事件を中心とする事件を、さまざまな事件にやってまいりました。
要するに名刑事って言いますかね。
とんでもありません。
そういう感じだったんでしょうけどもね。で、清水署といろんなところを勤務されて、県警を退職されて、若干交通安全関係の仕事に就かれたということで、はい、その後で現在の、静岡犯罪被害者支援センターというところへ、はい、
そうです。
これボラ全くのボランティアですか。
私どものスタッフはですね、ボランティアの方が33人いらっしゃいます。
あ
と事務局のスタッフ、事務局長以下、まあ、私を含めて6人ですね。それで対応しておりますが、静岡県公安委員会から早期支援団体ということで唯一指定されておりますので、電話相談から始まって直接支援、裁判所へ同行する、検察庁へ同行する、そしてその他のことに寄り添った活動をしておりまして、裁判が終わるまで支援するとかね、まあ崇高なお仕事と言ってもいいと思うんですけども、皆さん本当に一生懸命ですねやっていただいている。私の仕事は今年から組織基盤を確かめしようということで、県下渋田の端から浜松の端まで活動しております。
こういう犯罪支援者のセンターって言いますかね、最近ではいやいやと認知されつつあるんですけど、意外にあまりよく知られてないというところがありますね、
はい、
それともう一つはやっぱり活動するには財政的な基盤というのが必要だろうと思うんです。この辺はどうなんですか。
ありがとうございます。それを、まあ、これ大きく言いたいんですけどもね、ご存知の方あると思うんですが、犯罪被害者支援基本法という法律が制定されたのが平成16年12月、うん、翌年から4月1日制定、施行になりました。そしてそれから10年経って去年の末にですね、県議会で条例案が通りました。そして今年の4月から市町団体がですね、で被害者を支援しようという具体的に条例庁県自治体の後押しがあって再スタートというようなことで、誠にありがたくて、それが追い風になってですね、みんなで被害者を支えることに協力してもらいたいなということで、もう私がこういう形でラジオの方でお声かけていただくのも本当にありがたく感じております。
小林さん、もうちょっと深くお聞きしてみたいんですけれども、被害者支援センターの活動内容といいますかね、これらについて日中どんなことをやっておられるのか、具体的にですねご説明いただきます。
はい、まず事務局にはですね、常時まあ、朝の9時から夕方の4時までですが、電話相談を受け付けることしては電話相談ですね。であとは直接支援訓練を重ねて受けた方がですね、支援員が被害者に寄り添った活動をしております。そういうさまざまな事件でも本当にそのまま放っておいたらどうしようもないというような方はたくさんおるわけですが、それと一緒に、まあ、大変でしたねということで寄り添って最後まで温かく支えるというか、そういうことをしておりますけども、はい、
財政的な基盤もですね、なかなか活動するためには必要なんじゃないですか。
正直私どもの 県警警察の方の外郭団体ところで出来上がった団体ですけども、募金参助金というものでやっていますけど、ちょっと足らないです。少しずつでも市町の方で助けてもらったらありがたいなと。みんなボランティアの方も持ち出しで活動しているような状況で、交通費とかそういうものをいささか安心して活動できるようになり、やはりそういうことで私実は各企業団体を回ってですね、どうぞ仲間になってくださいということでお願い案件をしているのが現状でございまして、気持ちよく聞いていただけますけどね、検討してくださいという検討しますということで、それが話はストップするのも正直ありまして、それも仕方ないなと。時節柄ちょっとそういうお金出せないというのがあるとは確かですけどもね、一生懸命やれば心も伝わるだろうという期待を持ってやっております。
またそのこの仕事に携わっている方々のボランティアの平均年齢も高くなってきているというお話も伺ったんですが、62
歳ですかね。
62歳ですか。
平均62歳という年齢で、支援対象の増加傾向に関わらず後継者を新しいのをこう確保するっていう、あるいは養成していくということが、喫緊の課題でもあるわけです。そういうことをやっておりますね。
なるほどね。
さっき言った財政基盤を確立するっていう問題はですね、7割が民間団体、企業、あるいは個人の皆様からの助成や寄付、募金で賄っているものを不十分であると、さらなる常在確保、これを目指して、重要な課題ですね。はい、
なるほどね。そういう中でですね、やっぱり民間支援だけに依存しているっていうことは非常に難しいだろうと。ある程度公的な支援もですね欲しいなっていうような感じはしませんか。
もちろん本当に思いますね。先ほどもちょっと私もお話しましたけども、昨年12月19日条例案が採決されました。本条例は被害者を支える地域の形成、これを目的に掲げておりますのでね、この条例を踏まえて市町あるいはまた心ある事業者の方に具体的な支援を発展していくように応援してもらえる、また期待しております。
皆さんがそのなんていうか官民が挙げて運営に対してですね、関心を持っていただくと、
ぜひお願いします。
でないとやっぱり犯罪を受けた人っていいますかね、そういう人たちが非常に苦しんでる例っていうのは多いんじゃないですか。
もうなんていうですか、とりわけ性犯罪被害者っていうのは口得ないと、気の毒なのがね、もう隠れたのがね、表に出てこないんですね。もう人生変わっちゃいますから、そういうのを早くにですね発見して寄り添ってやらないと、もう彼女の人生変わっちゃいますので、特にそれが今重要なだというふうに捉えてね、皆さん頑張っておりますけど、
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は NPO 法人静岡犯罪被害者支援センター小林明さんをお招きしております。
小林さん、ここでたまたま名前がね小林明さんという名前なんですけど、歌とか音楽には興味っていうか関心っていうのはありますか。
お酒を飲んだ時には歌いますけどね昔の何十年も古い歌が多いですね。
さあ、そんなゲストの小林さんから今朝思い出の曲をリクエストしていただけるということなんで、どんな曲をおかけしましょうか。
はい、南春夫さんのね雪の渡り鳥、古い人は知ってるはずですが、伊豆の下田あるいは鯉名の銀平って、この鯉名というのは泳いでる鯉のことなんですね。
はい、
だから鯉名の銀平さんというヤクザのお兄さんが背中に鯉の入れ墨掘ってた方のそれを歌ってるわけですが、私うかつにもですね、下田の近くの地名で鯉名小さい稲って書くところがあるんですね。それとちゃんぽんに思ってたんですけども、また歌の中には伊豆の下田のことが出てきますので、ちょっと思い出というか好きな歌です。
そうですか。ではそんなところも注目して聞いてみたいと思います。爽やか談話室、ゲストは NPO 法人静岡犯罪被害者支援センターの小林明さんです。
たまたま有名な俳優って言いますか、歌手と同じ名前と、同姓同名ということで、非常に覚えやすいなっていうふうに思って
ありがとうございます。
この歌も 私ぐらいの年齢になるとみんな知ってますよ ね、
そうですね。
若い人は何の歌かわからんっていう人が多い。まさみさんはわかる？
いやー、もうわからなかったです。はい、
でもとてもいい歌だと思うよ、はい、メロディーにしろね、リズムにしろ。そうですか。まあ、あのこれからもね、そういう 歌っていうか自分で気持ちを秘めてるんでしょうけれども、もともとその何て言いますか、ご性格として正義感って言いますかね、県警に長くおられたということで、はい、やっぱり正義っていうのは正しくしなきゃいけないというふうに思っておられるんじゃないかと思うんですけどね、この辺は生き方としてどうなんでしょう。
あのまさにですね、私正直、警察が入ってからですね、もう二十歳で刑事になりました。本当に同期生の中では、まあ、一番早く刑事の切符、刑事に登用されたということになると思うんですけどね。とにかく捕まえる、まあ、分かりやすい言葉で、だけどただ捕まえるじゃなくて、いろんな法律手続き、聞き込みから始まって、調べる書類作成からあるわけですが、まあ、よくも三十数年やったなと、まあ、相場とのように思い出はもう抜けていくですけども、長きにわたってやってきたんですけども、まあ、正義感を持つということが本当に私の心の拠り所でしたから、今私が支援センターの中でやるのも被害者を刺され、また正義感がなければできないことだと思うんですよ。そういう面で私やっぱりある面宿命的なもんかなと思って、もっともっと効果出るように、結果出すようにということで頑張っておりますけど、
まあ、仕事自体が自分の生き方、
そうです、
そのものを規制していると、
まあ、そういうことですね、
悪いやつは絶対許さないぞと。
ありがとうございます。その通りです。悪いやつは許さないと、また困っている被害者はうんと支えて支えげるんだと、全部つながってることですからね。
正義感の塊みたいな方で、
いや
本当に尊敬しますけれども、はい、立派なもんですね。それで意外にその事故に巻き込まれたって、さっきもちょっとお話がありましたけれども、まあ、性犯罪とかそういうのがあるというふうなことですけど、それ以外にも強盗とかね、殺人とかいろいろあると思うんですけどね、まあ、そういうのを見て黙っていられないっていう気持ちが自分の心の中にあるんでしょうか。
私ね、本当に刑事心は離れないなと。つい先頃ですね、大きいスーパーに行った時、万引きを実は自分の力で追っかけてですね、捕めちゃったことあるんですよ。この年でね、おい待てとかね、さっと聞いてれば万引きだっていうことで、他の男性の方、店員さん、大勢の方はポケッとしてるんですけど、私それ来た時に瞬間的にもうちょっとエンジンかかっちゃうんですね。
なるほど。
もうね、猛烈にダッシュで、まあ、結局捕まえて、私の方が彼よりも20もつ、ね、違うんですけど捕まえた。あとはもう肩通り抵抗するなよと抵抗すると強盗になっちゃうよと、いや静かにしなさいということでね、まあ、地元の警察方に引き継いだんですけど、いや考えてみたらよくやるなと自分は笑われちゃうんですけどね。68にして猛烈にダッシュして、もう結果的には結果を出しちゃったわけですから、まあ、自分を見て自分で笑っちゃいましたね。
でも立派なもんだと思いますよその仕事が自分のね、人となりて生き方そのものにもう密着しちゃってるっていうかね、
地元の方には感謝されました。おかげさまで、
ね、小林さんにいろんなところでね、お買い物してほしいですね。もうね、そんな大活躍でした ね。FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は NPO 法人静岡犯罪被害者支援センター小林明さんにお話を伺っています。小林さんが普段こう心がけている言葉とか、こう心情とか座右の銘、もしありましたら教えていただけますか。
そうですね、まあ、
やっぱり正義感っていうのは 大きくウェイトを持ってるだろうと思いますけど、ね、
確かに選挙は確かにそうですけど、うん、合わせてお互い様ということじゃないでしょうか。
お互い様、
お互い様というのは昔の方はいい言葉を残してくれたと思いますね、うん、先頃 の、 3年半と前ですか、うん、3.11 の東日本大震災にしても、はい、お互い様じゃないかということでたくさんの方が東北の方へ足を運んでボランティアをしたりまたいろんな基金を寄せたりそういういいことがこう間違ってなりましたね。そういうことを含めてお互い様の心を持ってそれがひいては私どもの支援センターの心ですね、うん、お互い様だと心を支えましょうということにつながるわけですから、
うん、
まあいいことじゃないでしょうかね。お互い様という気持ちでやるという
そういう中でね、
はい、
なんか最近記憶に残ったような方の言葉とかですねあるいは著作とかいろいろあるだろうと思うんですけども、はい、一に紹介していただくと
先頃有名な経済学者の方が亡くなりましたね、
はい、
経済学者の宇沢博文さんって方
そうですね。
いわゆる心の経済って言いますかね、経済っては富を増すもんで、まあ、それも一つのあれかもしれませんけどそうじゃなくて心が入っている経済じゃなきゃ意味がないんじゃないかっていうふうなことを確か宇沢さん先生言われたと思うんですよね。
そうです、そのようなことを言っておりました。いつも社会的政治的、うん、あと経済的被災者に寄り添う経済学、うん、まあ、寄り添うといういい言葉がねついてますよね。そういうことを宇沢博文さんは残しておりますね。今の私どものこれからのことについてもいいこの言葉残してくれたなと思って尊敬しますね。
で最近読んだ本で、まあ、気になる本っていうか高田真衣さんって女性のね、はい、昔アナリストって言いますかねそういうことをやってた方が小説書いてるんですけど
高田真衣さんはですね、
はい、
今も静岡新聞にも出ておりましたけども先頃「天佑なり」というタイトルで、
うん、
高橋是清についての生涯をね、うんうんうん、上下巻素晴らしい小説を書いて、おられます。これは2.26 事件で非業の死を遂げておりますけども方は一度はアメリカの方に渡ってから奴隷になったようなこともあるんですね。ただ卓越した英語力ということとまた日本に帰ってきてからですね国債を発行するようなことで、まあ、日本経済を救ったということでもう歴史上素晴らしい方なんですけどね。だけど時の政権がだんだんだんだんこの帝国主義というか軍国主義が突っ走る中軍備を抑えようということでいわゆる平和主義的な心を持った方じゃなかったかなと。
それでまあ軍部との、ね、境みたいなのがあったということで 2.26 事件 で、
ね、悲惨な最後を遂げたんですが、ね、素晴らしい方だったなと。
そうです、ね、
体も大きくて、うん、本当にいろいろ聞いておりますけども、まあ、私ども清水地区の安官の、まあ、セミナーにですね高田真衣さんに来ていただいて、そして去年の2月でしたけども経済についてのお話を伺って、
ああそうですか、
出して大変好評だった思い出があります。ああ
そうですか、
はい、
それぞれ素晴らしいですね、まあ、なかなかその高田さんの話を聞く機会なんて少ないんですけど、まあ、高橋是清を日本経済の救世主だっていうふうに言われている人がですね、まあこの辺の話をもっと突っ込んでお聞きしたいんですけど、そうするともう時間ないもんですから最後にですね、どうなんでしょう。
いろいろお話しさせていただきました。で、まあ繰り返しになりますけども、ぜひ多くの方々にですね、私ども静岡犯罪被害者センターの存在を知っていただきたいと思います。また悩んでいる方々は忌憚なく当センターに相談をね寄せていただきたい、まあ、多様化する社会共存共生のためみんなで被害者を支援していきましょうと、繰り返しですけどみんなで支援しましょうということを声を大にして お願いとともに発したいと思います。
それが実現すれば静岡っていうのは日本一住みやすい地域になるということですよね。
はい、その通りです。
今朝の爽やか談話室は静岡犯罪被害者支援センター小林明さんをお迎えしてお話を伺いました。小林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM ハイ爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649 054-221-4649、またはメール info@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室、それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。